都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで、
はい、
都市ミナティでございますけど、
はい、
ちょっとやっぱ声変かな。
声変
変
変変、
あ、そう、なんか低いよね。低い
低いつうか、なんかあのしゃがれてる、
しゃがれてる、
うん、
そう、なんだろう、
何、潮風浴びながら酒飲んで声出した。
いや違う、そんなワイルドなことしてないけど。
桜井和俊が桑田佳祐に憧れてやったやつやった。
桑田佳祐、長渕じゃん、
長渕でしたっけ、
どっちだっけ、うん、分かんないけど、はい、まあまあね、うん、今日もやっていくんですけど、もしかしたらこの声、はい、あれかもしれないですね、
うん、
今日収録場所が、
うん、
まあ、高所じゃないですか。
高所、
あの高いところ、
いや
で、え
なことはない、
高所でしょ、高所、
うん、
だからやっぱ声とかにもさ影響出んのかなと思ったんだけど、
まあなんかその声には分かんないけれども喉にダメージ多いみたいですよ、うん、高所の方が、
まあな、酸素薄いとかね、
う
ん、
そうそうそうそう、
ありますからね、
うん、
だからそれなの、だから霧とかもさ、
うん、ただまあ高所では、ね、霧なんてないよ、室内なんだから。ミスト、
え
ミストなんてないですよ、そんなものはないですよ。
やっぱ8500m 級だとさ、
え
結構きついよね、酸素とかもさ薄いし。
いやいや、多分0メートル級よ、こんなもん。
え
0メートル級よ、うちなんか
0メートル級ではないと思うけどそれは絶対違うと思うけど、
0メートル級よ、うちなんか。
あ、そうっすか、
うん、
えあのここってシャングリラじゃないですか。
ここシャングリラじゃねえよ。
あ、違うんすか、
どこと間違えてんだよ。
あ、シャングリラ、
早瀬んちでしょ。
あ、早瀬んちですか、うん、いや、なんかすごい息苦しいなと思ってたからさ、そもそも
申し訳ねえねうるせえよ
だからあのシャングリラかと思って。
違うよ、シャングリラ、何シャングリラって、何言ってんの。
違うんす、
ね、違うよ。
なんか最近ちょっとシャングリラっていう言葉をやたら聞いてるから間違えちゃったのかもしれないですね。ちょっと
やめとけよ
シャングリラっていうのはですね、
うんうん、
あのまあなんていうんですかね理想郷、
お、理想郷な
の一つみたいな感じで、うん、あの、まあ、小説の失われた地平線っていうのに、ね、
ほうほう、
出てくる、まあ、理想郷なんですよ、
はいはい、
でそこがね、あのチベットの、 あの未開の地みたいなところにあって、
うん、
それがあの 8500m 級の高峰のところにあると、
はい、
で、あの僧院、
うん、
僧侶のいいんです
よ、うんうんうん、なんですか僧侶のいい、ね、僧侶住まう場所な、
住まう場所、
うん、
僧院が、
うん、
まあ、シャングリラと呼ばれて、
ほうほう、
でそこに住む人たちは、
うん、
あの普通の人よりも長生きできて、
うん、
老いる速度もとても遅いと、でなんかちょっとやっぱりおかしいというか、
うん、
あの神聖なる場所で、
うん、
でなんかそこが、まあ、ミステリー的な、なんでこういうことが起こるのかみたいなことで、
うん、
ちょっと理想、伝説の理想郷みたいに言われているっていうのがシャングリラ、
はいはい、
で、まあ、日本で大ブレイクした、
うん、
あの曲もシャングリラっていうのはあるけども、
やめとけて、
まあ、それはそれということで、
はいはいはい、
今日は、違う方法にある方のシャングリラ説明させていただきました。
はい、わかりました、はい、さあ夢でキスキス言うてますけれどもじゃあちょっと次やっていきましょう、
はい、
ベスト人都市伝説
はい、
久しぶりじゃないですか。なんかずっと最近は、うん、教えて教えて言ってますけれども、
そうですね、
今回はベスト人都市伝説、ですね、あるカテゴリー僕発表します、この後そのカテゴリーのランキングをちょっと、紹介していくというような企画なんですけれども、はい、じゃあ、
そうですね、
何のランキングか、がっかりランキング、
Oh no!
ほう、
がっかりランキングでございます。
広すぎる気しますけどね。
僕はね、
はい、
まあ今からある伝説を話すんですけれども、
はい、
僕はそれはもうほんまやと思ってたんですね。 その伝説が なんですけれども、一応
そういう意味か、
そうそうそうそう、ものすごいそれが広まることによっていろいろな科学チーム、うん、技術チームっていうのがうわーっと押し寄せて、うんうん、伝説ではなくなしてしまったというね、伝説でもなんでもないよっていう、ね、
オカルトのってことですね。
そう、
がっかりさせられて、
そうなんです、うん、プラズマだっつって言われたわけですよ、
早瀬少年をがっかりさせた、
そうです、うん、では行きましょう。一つ目のがっかり、アルゼンチン幽霊ブランコの会。アルゼンチン幽霊ブランコなんですけれども、2007年の夏です。アルゼンチンですね、フィルマットというですね、2万5000人ほどしかいないですね、小さな町があるんですけれども、うん、そこにですね、ものすごい、ある話題で持ちきりになって、いろんな国からこのフィルマットに人が集まってたんですね。それっていうのが幽霊ブランコなんですよ、
うんうんうん、
一目幽霊ブランコを見たいということでたくさんの人が集まったと。
なるほど、
うん、ことの始まりなんですけれども、2007年6月ですね、うん、フィルマットにある児童公園で遊んでいた子供たちが、
うん、
気持ち悪いって急に言い出したと、
うんうん、
何を見て気持ち悪いと言い出したか、
うん、
なんと無人のブランコが急に動き出したと。
はいはい、
しかもですね、3つあったんですけれども、
うん、
隣の2つは全然動かないのに、中央のシートだけが前後に揺れ動きて、
うん、
あっという間にもうほんま人が乗ってるみたいにブランブランブランブラン動くんですね、
うん、
これおかしいだろうってなって、
全部が、ね、動いてれば風とかそういうことかなって思えるけどってことね、うん、
真ん中のシートだけがブンブンブンブン動くと、
うん、
でこれおかしいねって、
うん、
なんかまるで見えない何かがこれ乗ってんじゃないみたいな、
はいはいはい、
なったと、
うん、
で怯えた児童から話を聞いた地元の教師や保護者がですね、通報を受けた後、地元の警察官とかも、うん、いざ現場に来るともうびっくり、
うん、
やっぱ揺れてると、
はいはい、
何これってなって、でですね、それが止まらないんですね、
うんうん、
ずっと動き続けてる。
それこそちょっとあれだよね、うん、物理に反している
というか、そうでしょ、
うん、重力に反してんじゃないですか。
永久機関ですよこんなもん。
永久機関っていうのは、まあ、そうね、
うん、
ノーエネルギーで動き回
ってるってことだもんね。ずっと動いてるんだから、そうそうそう、うん、それがもう1ヶ月2ヶ月過ぎてもずっと動き続けてると、
うん、
これおかしいよねってなって、
うん、
である方が動画を撮ってそれをネット上に公開したんですね、
うん、
この動くブランコ、
はいはい、
したらですね、これはすごいとなりまして、
うん、
テレビ番組に来ました、
うん、
でテレビ番組がライブ中継します、
はいはいはい、
ずっと揺れてる、これはすごいってなって、もういろんな国から、
うん、
このブランコを一目見たいということで野次馬が集まったと。
なるほど。
でですね、その当時もうですね、うん、テレビをつければ必ずどこかの局で関連番組がアルゼンチンで流れていたというぐらい、
うん、アルゼンチンではもう本当にトップニュースとして扱われてたと。
一時のミノモンタ
わかりづれ別に
ミノモンタクローン説っていうのが流れるぐらい、ミノモンタいろんなとこ出てましたから、一時ね、
生ね含め、
そうそうそうそう、息子がやんちゃしない時はね、すごい出てましたから、そうそう、その時やっぱもうすごかった、ミノモンタだったと、ブランコがね。
なるほど、アルゼンチンのミノモンタ、
そうそうなんですよ、それが幽霊ブランコなんですね。でですね、これはでも何なんだろうなってなっていろいろ考えられたんですけれども、どの説もですね、10日間連続でブランコが動いていたこと、中央のシートしか揺れない理由っていうのは説明できなかったと。
なるほど、
うん、
うん、
いろいろ考えてみたいけれどもね、なんですけれども、
うん、
これでも騒ぎすぎやねってなって、地元の警察がですね、
うん、
フィルマット、在住のですね、物理学者に調査を依頼したんですね。
お、
うん、ちゃんと
ガリレオじゃん、
そう来たんですよ、はい、実に面白い、
うん、
揺れ動くブランコいいですねみたいなこと言って来るんですよ、
う
ん、でそれでまあまあ来るんですけれども、いろいろ思いつく限りの原因を検証したんですけれども、
うん、
分からない、
あれ無能だったの、
無能ガリレオ
無能な福山がいた、
そうそうそうそう、全然もう何とも分かんなかった、
うん
うん、だから実に面白いで終わりましたもん、
面白かっただけ、
面白かっただけ、面白かった
素人誰でも言えるやつ、
面白かったって言って帰っちゃうっていうね。でこの出来事によって、ま
あ、
いやその科学者でもね、うん、分からなかったということで、一般の人ではなくてね、
うん、
ってなってこれがもうアルゼンチン超えまして EU 北米でもニュースになったと、
う
ん、大陸をね、
うん、
その後ですね、地元では1980年代に水道工事の事故で亡くなった少年だとか、 裏手の教会と関連づける心霊現象説が一定の支持を得ていたと。
なるほど、もう完全にだから、うん、霊方面で話進んだ。
そうなんです、もう科学じゃない、これやっぱ霊だ、うん、オカルトだってなったんですね、うん、
まさに
現時点では原因不明という評価が妥当だと。
なるほど、
うん、でもですね、
うん、
それでも一つだけ確かなことがあると、
うん、
あれから8年が経過したけれども昼間との幽霊ブランコ現象はこれ今も動き続けていると。
おお、
すごくない？
永久期間だ。
そうですよ、
まさに。
そうだからもう8年、9年ぐらいずっと動き続けてると、
うん、
これ何なんてなって、
ね、モーターでもついてなきゃ、うん、おかしな話ですよ。
でしょ、
うん、
ここからです、がっかり。
え？
ここからがっかりの真相がいきますよ。
めちゃめちゃオカルトなのに、うん、
一応ですね、フィルマット、うん、うん、まあ北米とか、まあ、アメリカの大陸ではものすごい、知名度はあったんですけれども、この話知ってました？そもそもずっと動き続けてるブランコがあったって、うん、まあ、岸本さんまあまあいろいろ調べてるか知ってるかもしらんけれども、普通に考えてそんな有名ではない。
あ
ん
まり有名じゃないんだ、うん、あ、そうなんだ、うん、
ですよ、
うん
うん、で現在でも地元住民ならば普通に目撃するくらいの頻度で、現象が継続しており、映像記録もいろいろあると、う
ん、
なんですけれども、まああまり
見たもん、
うん
うん、
知名度がないと。
確かに日本のメディアでそんなに取り上げてた記憶はないね、
うんうん、でしょ、
うんうん、
まあまあなんですよ。で2011年4月、うん、アメリカで人気の超常現象番組がありまして、
うん、
それがですね現地調査でいろいろ実験をしていると、
うん、
番組ではわざわざ同じ型の新品のブランコを併設し物理的な特性を比較していると。
もうなんか再現、
そうなんですよ、
ね、
作っちゃって同じものを
VTR じゃなくて再現ブランコまで作っちゃったんだ。
で、まあ、オリジナルのブランコ、うん、まだ動いてる方ね、
うん、
新品と比べるとパーツの経年劣化が原因で揺れが始まりやすく止まりにくいと、
うん、それは分かるね、
ね、
うん、
キコキコキコと言うと、
うんうん、
でもそれっていうのは決定的な重要なポイントではなかったと、
うん、
要はこれが原因みたいな、ちょっと分からんよねってなって、まあ、
そのレベルじゃない気するよね。
そうそうそうそう、
うん、
で、うん、風から遮断できる仮設のテントで覆い無風状態にするんですね次は、
うん
うん、
条件だねそれは。そう、
もしこの状態でもブランコが勝手に動き出したならばこれはもう分からんってなったんですよ、う
ん、
要は風でもない何でもない分からんってなったと、
うん、
なんですけれども、
うん、
全く動きませんでした。
止まった。
止まったんですよ。
うん、
要は風だった
んです、ね。風がじゃあ要因っぽいね。
はい。で続いてですよ、送風機から風を送ったところ、
うん、
横風、
うん、
ね、横からの風によって大きな振り子運動が生じたと。
うん、
要は本当にすごい確率で、
うん、
ネジの緩みだとか、
うん、
経年劣化と横からの風っていうので永久期間になってたんですよ。ずっと動き続けて
た。だから、残りの動かなかったやつは、
うん、
経年劣化が
そ
れと同じレベルではなかったってことね、
うん、そうだから風が原因だねってなったんですね。
はあ、なるほど。
なんですけれども、
うん、
いやいやいやと反論チームが出てきます。
あ、まだ終わんないんだ。
終わんないんですよ、
うん、
いやちょっと待ってくれよと、
うん、
その番組の実験で少なくとも風が原因ということはまあ分かった分かったと、
うんうん、
なんですけれども、
認めるんだ、
うん、分かったと。ただ、
うん、
明らかに実験ではシートの色が違うじゃんって言ってるんですよ、
うん、
風を止めている、
うん、
要は動画を番組で流しているけれども、もともと有名な動画のシートは赤いのに、
うん、
シート違うくないってなるんですよ、
うん
うん、要は実験で使っていたね
別物ってこと。
そうだから明らかに別物使ってんじゃん、うん、本当にブランコだったの、うん、風が。
なるほど、
遮断したやつって
完璧に再現できてねえじゃねえかっていう
方
ね、
うん、そうなんですよ、
はいはい、
再現というよりは実験本当にオリジナルでやったお前っていうようななんですよ、
うん、
なんですけれども、
うん、
これオリジナルだったんですね実際に。
あ、まあ、じゃあもうちゃんと使ったってこと、う
ん、じゃあなんでシートが違ったか、
うん、
何者かがシートを盗んでネットオークションに出品してたんですね。
あ、なるほどね。
販売価格は500ドル
うん、まあまあついてる、
は
い、
その後もですね、うん、何回シート貼っても盗難続くと。
うん、
現在のシートで
5万ぐらいで売れんでるもんね。
4代目、
うん、
なんですね、
うん
うん、 でですね、どのシートでも幽霊ブランコ現象がまず生じているから、うん、まあ、シート変えただけじゃないねみたいな、
シートあんま関係ない、ね、
関係なかったね、だから反応にも何にもならなかったっていう、うん、やっぱり、風が原因なのかなってなったんですけれども、いやいやそれでも僕は風が原因じゃないと思うという、ですね、博士が、うん、アントニオ・ラス・エラス博士がですね改めて反応するんですね、
うん、
博士はですね南米の超心理学者であると、
ほう、
心理学の学位を持っていると、
うん、
でものすごい有名な方だと。でその方がですね、幽霊ブランコは風が原因ではないよって言ってるんですよ、
うん
うん、なんですけれども実験をするんですけどね、
うん、
なんかねダウジングとかで実験するんですよ、これはみたいな、
何を測るんです
か、それ全然わかんない、それはもうダウジングでうーんみたいなことやってるんですよ、
うん、
そういう実験しかしてないですね、
うん、それから何が分かったの、
だから、
うん、
何も分かってない、
いやてかそいつなんでシャシャリ出てきたの、そもそも
有名
なったっ、ね、何にもしてない、ね、結果
風が原因じゃないですよって言ってきて、うん、ダウジングで
根拠ゼロじゃんそれ言ってること、
やっぱ風が原因じゃないですねって言うだけで
イカレ野郎が多分出てきただけ
ですよ、ね、そう風でした、
結論は出てるの、じゃあ
結論はもうほぼほぼ風、
おそらく風でしょうで終わってるってことか、
うん、そうおそらくどころか、
うん、
もう風です
風なんだ、これは、
うん、風でした、
うん、じゃあさっき言ってたの経年劣化と風の関係が、
はい、
まあほぼ決まりじゃないかっていうことね、
うん、そうそう、というのも最初のね、
うん、
方は話であったのは真ん中の1台しか揺れてなかったって言ってたんですけど、
うん、
年月が経つにつれて横の2台も動き始めるっていう、
ね、
う
ん、
はい、
それはでもほらオカルトにも言えるじゃん、
うん、
なんか、
うん、
霊増えたとかさ、
でも風遮断したら全く動かない
いや、うん、まあまあそうなんだけど
っていうね、だから幽霊ブランコは、まあまあ、
うん、
風が動かしてたっていうね、
なるほど、じゃあもう証明されてしまったってことですね、
そうなんですよ、で
風、
うん、でした、
じゃあなんか事件のやつとかはもう一切関係ない、
そうそうそうそう、うん、がっかりがっかりじゃあ次行きましょう、
確かにがっかり、
決め台詞ですこれが、うん、アポカリプティックサウンドにがっかり、
はい
はい、アポカリプティックサウンド、
うん、
ね、アポカリプティックサウンドっていうのはですね、もう全然何も工事とか何もやってないのに、なんか金を引きちぎるみたいな
引きちぎる、
いやもうあれ建築やったら分かるんですよ、
うんうん、
グキギギギギギギギギギみたいな、うんうん、なんか擦るような、
うん、
ね、金属と金属を、
うん、
グキギギギギギみたいな、そう、ね、それがずっと流れると、
金属、
しかももうそれがちょっとの音とかでなくって、もう街中に聞こえるぐらい大きな音なんですよ、
でっけえ鐘鳴らしてるぐらいのボリューム、そうそうそう、
まあ、アポカリプティックサウンド、終末の音というんですけれども、
うん、
ヨハネの黙示録、7人の天使がラッパを吹き鳴らすとキリストが復活し最後の審判が行われ世界の終末が訪れるという予言があると、だからアポカリプティックサウンドというのはその終末の到来を告げるものかもしれないよねっていう、
超ラッパじゃないかって
言われてたね、そうです、そうですでですね、なんでこのアポカリプティックサウンドが有名になったかというと、2011年8月11日ウクライナの動画でございます、それがですね、うん、YouTube で流れてかなり有名になりました、もう一つ2013年8月29日カナダのブリティッシュコロンビア州テラスという町で記録されたもの、
うん、
だからその最初に言った2011年8月11日というのが最初に有名になったアポカリプティックサウンドの事例なんですね、
うん、その2つがすげえやっぱ不気味な音なんだよね、そ
うそうそうそう、ボーンみたいなね、もう鐘つくみたいな、
まあ、動画自体が暗いトーンだし、
うん、
なんか怖かったんだよね、そうそうそうそう、単純
に、でこの動画がですね撮影されたのはマンションの5階あたりから外の様子を撮影したもの、約11分にわたり断続的に大きな快音が聞こえると、
うんうん、
じゃあこの快音の種だとは何だっていうね、うん、わからないってなったんですよ、
うん、
おそらくこうじゃないかと、工事で使われていたクレーンなどの重機がきしむ音ではないかと、
うん、
動画の音をよく聞いてみると快音の合間にガシャンガシャンという重機の音が何度か確認できると、
うん、
で実際に付近で工事は行われていたと、
うん、
ただし具体的に現場が特定されたわけではなく、まあ、これは推測の域を出ていないよねと、
うん、
もう一つがですね、うん、映画でありましたバイラルマーティングだったのではないかと、
うん、
バイラルマーティングというのはですね、客が商品やサービスを連鎖的に広めるように仕掛けるプロモーションだと、
うん、
だから映画のプロモーションで動画を撮って流したんではないかと、
うんうんうん、
2011年ですね、レッドステイトという、映画がありました、
うん、
レッドステイトというのはあの過激派カルト集団と、権力の暴走がテーマのアメリカの映画なんですけれども、
うん、
このレッドステイトっていう映画の終盤でですね、天使のラッパを模した音が流れると、
うん、
これがですねもうそっくりなんですね、
動画の音と似てると。そう、うん、
だからもしかしたら、うん、これマーケティング、映画をですね告知するために作られたものなんじゃないかと。
なるほどね、広告代理店かなんかが、
う
ん、
そう
仕組んだやつじゃない
か。そうなんですよ、
うん、
ヨーロッパの国々で映画がですね上映されたのが9月、
うん、
で動画が再生、動画が公開されたのが8月、
うん、
1ヶ月しかずれてないんですね。
ものすごい怪しい時期ではあると。
あれってなって、
うん、なるほど
ね。ただしですね、制作サイドはですね、
うん、
このアポカリプティックサウンドのマーケティングをしたよっていうふうな公表をしてないと、
うん、
だからあれこれも違うのかなってなったんですね。
なるほど。でまあそういうことね、
うん、
そ
う
そ
う、
認めてないってことね。
そう、うん、分からないなっていう。じゃあ何なんだろうってなってね、
うん、
でさっき言ったもう一つの方、有名なね、
どっちの、
あの2つ目のアポカリプティックサウンドの話なんですけれども、うんうん、再生回数が500万回ですね、
うん、
こちらがですね、開運が聞かれたのが2013年8月の29日、3人の住民が開運を記録していると、
うん
うん、その正体については市の報道官アリサ・トンプソンの報告が、まあこれかなり役に立つと、
うん、
彼女によればですね、あのグレーダー地ならし機がですね、地面を削る際に使うブレードが原因だと考えられると、
うん、
地面を削ってる、そうそうそうそう、歯、うん、実はですね、テラスで快音が聞こえた同じ頃ですね、
うん、
現場のすぐ近くの場所でですね、市の職員が曲がってしまったブレードを平らにするために研ぐ作業を行っていたと、
うん、なるほどね、
それがもう本当にそっくりなんですって、
音が、
うん、キーッつって金属が擦れるような、
うんうんうん、
大きく耳障りな音なんですね、
うんうんうん、
でこれがもうものすごいそっくりなんですって、
うん
うん、でこの事例で快音の原因を作った当事者が名乗り出ることができたのは複数の報告に問い合わせ、そして地元メディアの報道があったと、
うん
うん、だからもう地元のメディアがこれブレードを研ぐ音だよつってみんなが言ってくれたんですね、
うん、
だからこれはどうなんだろうみたいなね、ちょっと疑われると、アポカリプティックサウンドじゃないんじゃないかって、
うんうん、
ラッパの音じゃないぞとこれってね、うんうん、でフェイクなどではなく実際に何かが起きていた場合、広く報道された方が当事者も気づきやすいと、
うん
うん、これ何なのってなって、
うん、
でアポカリプティックサウンドこれ何だろうってなって、やっぱりですね、
うん、
これはこういう工事とか線路の、
うん、
一応作業中の音が原因だっていう風に結論付けられたんですね、
うんうん、
いろいろと、それも地元メディアが一応報じているんですよ、
うん
うん、だからもうソース、
いやいや結構それも怪しいな、でもそれだと
地元ですよ。2012年12月の6日にですね、アメリカのダグラスからオクラホマにかけての地域で大きなアポカリプティックサウンド、
うん、
この原因はロッキード・マーティン社がテストしていた超音速機による衝撃波の音とかね、
うん、なんかね、結構いろんな国でいろんなタイプの音があったから、
うん、そう、だから
一個で言えんのかなと思うけどね、
全部違う工事、
ああ工事なり何かしらの、
そう実験とか、
うん、音がそう聞こえたと、
うん、そうなんですよ、
うん、
で他は全部フェイクとかパクリ、う
ん、ああ、うん、要は作り物ってこと、
そう最初のいくつかはそれ、
うん、
なんですけれども他も全部パクリなんですって。
なるほどね、
うん、だからもう辛いっすよねこれだけ聞くと分かりますよね
まあでも、まあでも本物が紛れてる可能性とかもありそうじゃない、まだその結論だったら、
ないよ。
いやいや、なんでそんな否定的な急に。
ないよこれは。だってすごい有名な、数百万回再生されているものっていうのが、
うん、
もう近くでこういう音が聞こえていた、で実際に地元の、
うん、
まあ、報道局っていうのが、じゃあ実際に聞いてみましょうってブレードの音とか聞くんですよ、
うん、
全く一緒なんですよ
音のね、
音が、
うん、
あれってなって、うん、でその後にあったもうそういう有名なやつ、
うん、
カナダで聞かれたやつも全く一緒、
うん、
ほんで他のものを聞いてみると、
うん、
その、もともと有名だった2つ3つのやつのどっかを切って使ってたりとか、作る音を変えて使ってたりとか、あともともと映画にあった音を使ってたりとか、
うんうん、
ばっかりなんですって。
そうフェイクって
フェイク
断定できんだ。
そうだからこれはフェイクでしょうとなっております。
へ
え、つれ
あそう、俺結構これ あるかなと思ってたんだけどね。
アポカリプティックサウンド今のところですよ、僕はまだ、うん、アポカリプティックサウンドと信じたいけれども、
うん、
ちょっと難しいんじゃないかっていうふうにね、今の段階では、うん、
まあ、フェイクかどうかのね判断が分かんないからね。
そうそう、まあ、その人からしたらフェイクではないよ、だって本当に聞いてるんだから音をね、
うん、
ただやっぱりフェイクっていうかアポカリプティックサウンドではなかったっていう、
うんうん、
可能性が高い、
天からの音ではないんじゃないかってこと
ね、う
ん、
高いというね。次いきましょう、
うん、
1000年以上も前に生まれた謎の巨大石の玉にだっかり NO でございます。
すごい歯切れの悪い石の玉、
石の玉がですね、
うん、
まあ石球っていうんですか、石の玉、
うん
うん、いろんなところで見つかってるんですよ、
うん、
まずですねコスタリカ、
うん、
これ
まん丸のやつかな、
まん丸、そう、うんうん、ほらコスタリカね、うん、次がですねディキスの石球と呼ばれる、うん、まあこういうほら、
うん
ね、
これね見たことある、ね、うん、
そうそうそうなんですよ。でこれ1930年代バナナ農園を作るための開墾によってこういう玉が見つかったと、
うん、
で完全にこれもう円だから、
まあ、人工物、
ね、そうそう人工物じゃんってなったんですよ、うんうん、でもそんなもん作った覚え誰もないし、1930年にこんなもん作れるっていう、ね、そうそうそうそう、うん、
パーツ的なこと
で、そうなんです。発見された場所はコスタリカ南部、現在は世界遺産になっているディキスの石球のある、
うん、
複数の遺跡の中の一つと、
うん
うん、でかつてそこにはですね先住民たちが暮らしており、その先住民がこの石の玉を作ったんじゃねえかと、
お、う
ん、言われているんですよ、
うん、
ただ作れるこんなのってなったんですね。
そうだよね、
そうだからわからない大パーツじゃないかって言ったんですけれども、
うん
うん、作り方この度、
うん、
わかりました。
作り方、
はい、
まあ、でも今の技術でなら作れるだろうけどね。
いや、あの当時の
技術で
もので、
うん、できる
再生しました。
再生というか
作りました、ね、生成しました、うん、石の玉をね。
どうやって、
まずですね、
うん、
石の玉の材料はマグマが固まった岩石、
うん
うん、鉄の道具を使う文化を持たなかった先住民は材料の石よりも固く尖った石でひたすら石を叩いてこの球体を作ったっていうんですね。
石で石を叩いた、
そう、
それでなる、
ダイヤモンド砕くにはダイヤモンドしかないっていうじゃないですか、
それ
と一緒ですよ、
まあまあ、いやその叩くのは分かるよ、
綺麗にね、
うん、そう、そこまで綺麗にできる感じ、
綺麗な球体にするために、
うん、
枝と縄で縛った、枝と縄で作った弓のようなものをですね、
うん、
まあ、あの石を削るガイドに使用したと、
うん、
分かります、まあ、こういうものですね、ほらこれ縄と、うん、
はいはい、
これね、
まあ、だから
枝しならしてね、
しならして羽みたいなの作ると、
そう、それをガイドにして砕いていって、うん、仕上げに、
なるほどね、
うん、
それをはみ出てたらそこ削るみたいなことね、
そうそうそうそうそうそう、で仕上げに砂を水で溶いたもので研磨したと考えられると、
あ、
そういうふうに石の玉を作り上げたんじゃないかと、
うんうんうん、当時あるものだけだね、
そうそうそう、でこれで作ってみせたんです本当に、
あ、やった人がいるんだ、
そう、
その
再現できたんです、
うん、
でもちょっと待ってって、
うん、
じゃあ何なんこの玉って、なんで作ったのって、
あの必要、結構ね、あのでかいんだよね、
う
ん、
そうなんですよ、
意味が分かんない、確かに、
うん、そうなんです。じゃあこれ何なのか、
うん、
実はですね、首長などの権力者のですね富や力の象徴としてこの石の玉をですね家の前に設置していたんですって。
は、
要は村長とか
オブジェみたいなこと、
そうそう、
うん、
本当にそう、
そのじゃあここのでっけえ 玉があるやつは偉いんだぞっていう、う
ん、偉いんだぞと
象徴なんだ。
そうなんですよ。でこの石の玉を作っていた先住民の末裔が暮らす村にはですね、今なお語り継がれる伝説があると、
うん、
それはこの石の玉にはですね、精霊たちの力が込められており、現世と神聖な世界をつなぐ特別な力があると。だから特別な力があるものが家の前にあったらやっぱりちょっと誇らしいじゃないですか、
うんうんうん、
だし独り占めできるぞみたいなね。
まあてか力持ってるって、うん、権力の象徴だよね、う
ん、そんな貴重なものをね、うん、だからそれが持っているということで、うん、私は偉いんだぞと誇示していたと。要は城を築くみたいなもんですよね。
じゃあそれを作らせたのもその人ってことなのかな、
うん、でしょうね、うん、で自然界や死後の世界と交信する儀式にこの石の玉は欠かせないものだったと。
へ
え、うん、っていうものなんですよ。
確かに水晶とかも丸っこいし、
うん、
なんかそういうのがあんのかね、丸いの。
まあね、うん、でその
いいっていう
まあこの石の玉がたくさん作られていた集落があったんですけど、
うん、
じゃあいろんなとこにばらまかれてるんですよ。その、うん権力者が住んでいたと思われる場所じゃなくて違う場所にもあると。でそれはどう説明つけるんだって言ったら、
うん、
それはそこから盗んだやつがただ置いてただけ、
うん、あ盗んでたって方向なんだ。
そう、しかもそれはその地元、先住民が いた時期じゃなくてもう最近、うん、
なるほどね、
うん、
当時じゃなくて、
うん、
だいぶ経って誰もいなくなってるところから、
そうそうそう
そ
う、
それを移動させてるんだ
とか、あのおしゃれね、ちょっとこれいただこうかしらっつってお花摘むみたいに
取
って
って、結構でかくて重いんじゃないの。
ちっちゃいのもある。
あ、ちっちゃいのもあるんだ。一応
あの公園とか街のあちこちに飾られるようになったと。
へえ、
うん、一応あの公園と石球、
結構でけえけどな、
うん、でかいでかい。でもこんなの大人何人かでね運んで車に積みゃ
本当
簡単でしょ。
うん、
うん、これがね、
うん、
発見された時に何かのニュースで見て、このもうほらこれはすごいじゃん。
そ
う
そ
う、だって
それの丸さがやっぱりガンツみたいなもんね。そうそうそうそう、
ガンツというかあの烈海洋が削った玉みたいなね。
まあまあまあそうね、まあ、別にどっちもいいけど
石灰をパンチだけで烈海洋が丸く丸めたっていう ね、 あれじゃんと思って。ガンツでしたっけ、
ガンツボールね、
ガンツボールね、まあまああれにも見えますけれども、まあだからこれはもう完全にオーパーツだと思って疑わなかったんですけど、
オーパーツの代表の一個でもあるかなっていう感じよね。そうそうそうそう、
まああの作り方も
できんだね、
うん、できるんですって。だからこういうさ、
うん、
もの見たらさ、うん、もう手放しでさ完全にオーパーツだって思っちゃうけどさ、
うん、
ちょっと考えたらできんだね。
いやだからあれなんだろうね、うん、俺らが舐めすぎてんじゃん当時の人
は。はいはいはいはい、それはあると思う。
できるんだよ、うん、
あのカブレラストーン覚えてます。
カブレラストーン動
くやつ。カブレラストーン、
あー違う、あの何が書かれてるか分かんない。
恐竜、
え
恐竜よ、
恐竜。
カブレラストーンは、うん、あのまあ、川に流れていたのをある人が見つけて、うん、お医者さんとか持って、そのお医者さんが全、うん、あまあ、広めていたっていう、
うん、
あのオーパーツで恐竜と人間が掘られていて、
うん、ああ俺それ知らないな。
恐竜と人間が掘られているんですよ、
うんうん、
だから恐竜と人間が掘られているっていうのは、え同じ時期に生きてたんっていう、恐竜と人間っていうのが、ね、これおかしいよね。時代背景とかも見るとむちゃくちゃじゃないですか、はいはいはい、歴史がね、うん、あこれはすごい歴史を揺るがす素晴らしいものが発見されたって思ったら、うん、手作りっていうね。
ちょ別にそりゃそうだろうけどさ、
だからその時代に要はその砂とか使ってたものだけが古くって、
うん、
カブレラストーン自体が作られたのはもうほぼ最近っていうね。
最近なんだ。
そう超つれっていうね。あれもねした時は
結構
がっかりしましたけど、
そういうさ発掘物とかってさ、
うん、
結構やっぱり自分で埋めてたりとかっていう
オチ
だったりするもんね。
そうなんですよ。あれ何でしたっけ、あのドラマのさ、海外ドラマのさ、
うん、
ホワイトカラーだったかな。
ホワイトカラー知らんよ。
あれホワイトカラーじゃなかったかな。なんつったかなあれ。
プリズンブレイク的なやつ。
そうそうそうそう。贋作を作るみたいな。
贋作を知らん、見て
ないな。ホワイトカラーじゃなかったかな。ホワイトカラーっていう。ホワイトカラーじゃなさそうだな。
海外ドラマ、
うん、ホワイトカラーじゃなさそうだわ。
シリーズがね、じゃあ。
ホワイトカラーじゃないよ、嘘ついたわ。 別のやつで例えるわ、うん、じゃあ、あの贋作でねものすごい有名な画家さんがいてて、うん、まあ、未だに生きていて、うん、その方が、なんちゅう名前かちょっと忘れちゃいましたけど、うん、その方がねもういろんな美術館にすごい掘り出し物がありましたと言って見つけたっていう体にして寄贈するんですよ、
うん、
でも寄贈した絵っていうのは実は自分が描いたものだったと、うん、そうそうそう、でそれじゃあどうやって騙していたかっていうと、その当時使っていた古い絵の具を使って、うん、そうそう描いていたからバレなかったって話があったりして、
作ってたんだっけその絵の具とかね、うん、
絵の具も作ってました、うん、例えばですけどその時代の古い読み物というのを、
うん、
紙を混ぜることによって、うんうん、古く演出するっていう、ね、うん、
表現したっていう、
ね、そうそうそうそう、
すげえ技術だけどね、
まあねそれをホワイトカラーだったような気するんですけど、
うん、
うん、ね、まあそういう話もあるから、
うん、
もう簡単に作れるんですよ、なんか中途半端なやつの目を騙す方法なんてたくさんあるんですよ
でもやっぱさ、それ全、うん、今言ってたのは全部そうなんだけど、はいはい、うん、やっぱドラマを求めるから、
うん、
あるじゃんドラマがそこに、はいはい、そうするとやっぱメディアが動くんだよね、
動く動く、
でメディアはいいところしか言わないから、
うん、言わない言わない、
やっぱそこでね、うん、広まるだけ広まって、
そう、嘘だったら叩くじゃん、
でもあ、
めちゃくちゃ
嘘の場合言わないってパターンもあるけどね、
叩いてすごい二度おいしいない
時々、そう、二度おいしいもある、うん、その持ち上げといてパターン、ね、
それ辛いんだよな、
うん、おぼかたさんとかね、
あ、まあ ね
そんな感じだったもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、まあ、そんな感じがあってね、いろいろ、まあだからクリスタルスカルとかも実は違うって話があったりするから、
まああれも作ったっていうね、
そうそうそう、作ったっていう説がありますけどね、もうオーパーズなんかもうほぼほぼ嘘っぱちだろ
いやいや、
あんなもんは
身も蓋もないな、
で僕これだけは信じてるのがあって、うん、それがアンティキティラ島の機械、あれだけは俺は信じてる、
なんで、なんだ根拠があるんだ
いや、あれだけはまだ解明されてないじゃない、俺が知らないだけかもしれないけど、
そういうことね、うん、解明されてない
ければいいのね、どんどん解明されてってるから、俺が好きなオーパーズ、
確かにね、うん、でさやっぱり、うん、偽物になっちゃうもんね、はい、
そうそうそうそう、
もうやんなきゃいけないよ、
あれよ、あとなんか古い虫とさ、
あの草履の
そうそうそう、草履のやつとかも、 あれも作り物やしさ、うん、全部嘘じゃん、オーパーツほぼほぼ
ていうか、なんで作んの、うん、
え、
なんで作んのそれ、
発見したって言ったら名前売れるからよ、
ああそれか、そうそうそうそう、売名、そう、
売名とか、日本でもたくさんありますからね、この化石見つかりましたって言って作り物だったっていう話とか、うん、
なるほどね、
たくさんあるから、貝塚とかああいうのも恐竜の骨とかも全部作り物だったりとか、うん、他のとこから持ってったとか
全部通
だ、ね、あるんですよ結構ね、認めてはないけれども、
まあね、
うん、
確かにオーパーツのロマンってどんどん減ってるよね、
減ってってる、
クリスタルスカルなんてさ、
うん、
テレビの地上波とかでも解明できないって言ってたからね、確か、う
ん、
そうそう、当時
できるらしい
から、ね、できちゃうんだもんね、
できちゃうんだよ、あんなもんも作れるんですよ、
説明
超つれえわ、好きなものが心霊とかも全部、ね、妖怪とかもよ、
うん
うん、
妖怪もでもあれじゃん、
てくれよ、妖怪は俺好きなんだ、
別カテゴライズじゃないの、あれ
も完全妖怪もこういう現象がありました、これはビジュアライズして水木しげるが妖怪にしましたよっていうのも、うん、いやそもそも論妖怪になる前の伝承ありますけど、これって普通に科学で証明できるものですから妖怪ではなりませんよって言われたらもう終わりじゃないですか、
あそこはやるの、
妖怪じゃなくて、
それをやったら別に
伝承の方、
あ、うん、そこをやる必要ある、
竹切り狸っていうのがいて、四国ですけれども、
うん、
でそいつが竹を切ったみたいにコンコンコンコンとするんですよ、
うん、
ふっと見たら誰もいない、うん、あ竹切り狸がまた俺をちょっとおちょくってんのかななんて話あるんですけど、うん、それも科学で証明できるって言われちゃって、
うん、
竹切り狸いない、
それはいいでしょ、 それは違くない、
辛い、
あ、そうなんだ、
そういうの暴いていくからみんな、
いやいや、まあまあそうね、うん、でも知っててもいいじゃん別に、うん、それは妖怪はそういうもんだから、
いやもう辛いわ
なんだそれ
がっかりでしたよ、
がっかりね、
がっかりでしたよっていうオムニバスでした、
わかりました、
以上です、
はい、
でした。